聖書を開いていただいて、ルカの8章の第26節から39節までですね。ルカの福音書第8章26節から39節まで。教会学校の成長のテキストでいきますと、16年の4月の第4週分のカリキュラムになっています。悪霊を追い出された男ということで、ルカの福音書の8章26節から39節まで読み進めていきます。まず、そうですね。一回、通して読んでみましょう。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物を着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り、溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。この箇所には悪霊に疲れた男から悪霊が追い出されていくというイエス・キリストの御業が記されています。そしてその結果ですね、人々の反応ということに割とスペースが割かれてこのところで記されていることです。順番に少しずつ見ていきましょう。まず悪霊に疲れている男という人物についてどんなことが書かれているか、27節のところですが、この町の者で悪霊に疲れている男がというふうに書かれています。この町というのがガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方と言われているところです。これは彼らが通常行動していた範囲からさらに足を伸ばして、実際には船に乗ってですね、向こう側についてそして出会っていく人たちという意味合いになります。ですのでここにはまだイエス・キリストと弟子たちが足を踏み入れたことがない、そういう人たちは出会ったことがないという人たちのとの関わりが出てくるわけです。でしかもその町で悪霊に疲れている男 というのがイエスと出会うと。で、ここに悪霊に疲れている男が通常の人の歩みとは随分違う歩みをしている様子がいくつかのことで書かれています。まず長い間着物もつけずということで、まあ、裸だということですね。で、家には住まないで、普通のみんなが住んでいる町、村、家というものに住んでいなかったっていうんです。で、むしろどこに住んでいたかというと、墓場に住んでいた。で、墓場というのは、まあもちろん忌むべきところとして扱われていましたし、人が住むようなところではありませんでした。墓場はむしろ人の住むところから隔たったところですね、距離のあるところに作られていたわけです。で、そこに住んでいたというふうに書かれています。で、実際にはですね、29節の最後の方に悪霊によって荒野に追いやられていたからであるというふうに出てきます。ので、墓場に住んでいる、そして荒野に追いやられているという表現から、彼が町や村、人との交流とかそういうところから一切断たれて、人が住むような環境ではないところを自分の生活の場にしている様子が分かってくるでしょう。で、そうは言ってもですね、人々はこの人のことをですね、鎖や足かせでつないで監視していたこともあると言うんです。まあ、家族がいたでしょうし、友人たちもいたでしょうし、近所の人たちというのがかつてはいたでしょうから、その人たちがですね、この人についてこんなにも暴れ回ったり、また普段と違う気候というんでしょうかね、変な行動しているのはおかしいということで、どうにかおとなしくさせなければいけないということで、鎖や足かせでつないで、そしてよく見ておくように、家の中のですね、ある部屋に閉じ込めるようにして、そういったこともあったようです。けれども、それをつないでいたもの、彼を閉じ込めようとしていたもの、それら一切は力を持たずに、悪霊によって、その普通とは全くかけ離れたような生活に追いやられていた。で、イエス・キリストとの会話の中で、何という中、これは悪霊に向かって尋ねられています。すると彼らはレギオンですというふうな答えをしました。レギオンというのはローマの軍隊の一つの単位を表しています。一軍隊、4000人から6000人ぐらいであったというふうに言われています。ですので、つまり非常に大勢であるということを表す名前になってきます。レギオンですというふうに言ったときに、彼の中に多くの悪霊が入り込んでいて、そしてその生活を全く普通のものと違うものにしている、そういう様子が分かってきます。で、そんな男とイエス・キリストは出会ったわけですね。で、今までの人は誰がどういうふうにこの人と出会ったとしても、なすすべがない。およそ人のできることというのは近所の人たちも試した。家族ももちろんそのことをした。でもどうすることもできないという中にあって、じゃあイエス・キリストはどうすることができるのかということになるわけです。イエスとのやりとりというのがここに出てきますけれども、イエス・キリストがこの人から出て行けというふうに言われている、そういう時に、この人はですね、お願いです。どうか私を苦しめないでください。28節のところです。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。というふうに反応をします。で、この悪霊に疲れた男は、イエス・キリストと対面をするにあたって、このイエス・キリストが自分と相対する側にいる。 自分の側にいるのではなくて、自分の正面に敵対する側にいる人物であるということを察知します。そして自分たちの力がそれには及ばないものであるということを察知します。でその中で私たちに一体何をしようというのか、どうか私たちを苦しめないでくださいと。神の圧倒的な力の前に自分たちが立ち失せてしまうことを心配して、どうかそうはなさらないでくださいという願い出をします。また違う表現では31節のところに、悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願ったと言います。黙示録の本に出てくるですね、底知れぬところというのは要するに滅びが待っているところですね。底知れぬ苦しみと滅びの待っているところ、で悪霊たちが追放されてそこに行くと、そしてそこで滅んでいくというのが、まあ、この当時の人たちの考えの中で大体の了解、理解事項でありました。だからそういうふうにはならないようにと願った。先ほどのところで言うと、どうか私を苦しめないでくださいと願った。でそこには、こう、神の御子イエスというお方について、圧倒的な権威があり力があり、この方の前には立ち失せないというその悪霊たちの理解があるわけですね。だからこのまま自分たちは滅びてしまうのは困るというふうなことを考えていまして、こう願った。でちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいということになったわけです。で、その豚に入る、人に移り住んで、人の心の内にですね、入っていたその悪霊が豚に移り住むということをして、要するにこの人から出ていくので私たちを助けてください、苦しめないでくださいって、そういう意味なわけですよね。で、イエス様もそれをお許しになった。だから豚に彼らは移り住んでいくことになります。けれども、その豚たちはですね、この悪霊が入ったというその一つのことに、まあ、動かされるようにして、悪霊が男の人の中に入った時には、その足かせや鎖で繋いでも彼はそれをこう断ち切って行動していったわけですよね。で、それと同じ力で豚たちも自分を見失ってですね、悪霊の力の中で、本来あるべきではない行動をし始めます。それは何だったかというと、崖からこう崖を下り降りるようにして、ちょうど湖があって、こう高台になっていくところがあってというそのところにですね、豚が飼ってあるわけですけれども、そこのところから崖をダダダダダッと駆け降りるようにして、豚たちが湖になだれ込んでいく。そして湖で実際には溺れ死んでしまうということが起こっていきました。で、そのことによって、この悪霊に疲れていた人はどうなったかというと、35節のところですね。悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていたって、ね。ですので、先ほど見たその男の様子と正反対の回復した様子で、ここにおとなしく座っている。暴れ狂っているわけでもなく、おとなしく座っている様子が見えてきます。で、そのことを見た人たちがいるわけです。一つのグループとして書かれている人たち、34節の飼っていた者たち、これは豚の飼い主たちですね。豚を飼っていたその彼らが、自分たちの豚に悪霊が移り住むのが分かり、そしてそのことから豚たちがバーッと湖になだれ込んで溺れ死んでしまうということが起こったときに、まあ、文句の一つも言うのかなと思いましたけれども、この出来事を見て逃げ出したというんですね。で、それは イエス・キリストのなさったこと、あるいはここで起こったことが非常に恐ろしくて、自分たちの理解の範囲を超えて恐ろしいことで、町や村々でこのことを告げ知らせたというふうに言います。自分たちの理解の範囲を超えることが起こったことを、町や村に行って、こんなことが起こったのだって言って、人々に告げ知らせた。で、35節にはそのことを聞いて見に来た人々がいます。人々がこの出来事を見に来て、そしてイエス・キリストのそばに来たところ、その人が正気に帰って座っていた。ということで人々は恐ろしくなったと言います。誰もが知っていたこの男の存在、そして誰もがどうすることもできないと考えていたこの存在が、今やおとなしくイエス・キリストのもとに座っているその姿を見て恐ろしくなった。もちろん聞いていたことがあり、この現実に直面して恐ろしくなった。で、一部始終を見ていた目撃者たちはですね、悪霊に疲れていた人の救われた次第を人の人々に知らせたというふうに書かれています。するとこの地方の人たち、皆がですね、皆がこの状況を知ることになったわけです。ある人は実際に目で見ました。ある人は正気に帰っている男を見ました。ある人はその一連のことを話で聞きました。そのことの結果、ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。イエスに対して離れていただきたい。私たちの近くにいないでほしいと。あなたのような力のあるお方が私たちのところにいたらどんなに恐ろしいことがあるかわからない。だから、あなたは私たちのところにいないでくれ。ということで、帰っていただいたというんですね。で、その中で一人だけお供をしたいというふうに願った人がいます。その人が38節の悪霊を追い出された本人ですね。彼は、もともともう家族とも離れて住んでいましたし、自分の歩みがもう台無しになっていたわけですけれども、こんなにも回復をして、これからいよいよ新しい人生を歩めると言ったときに、この新しい人生は、元の一番最初の家族や仲間たちとの生活に戻るのではなくて、この素晴らしいことをしてくださった方についていきたいと、願ってお供をさせてください、その乗っていく船に私を乗せてください、あなたたちの弟子の一人に加えて私も歩ませてくださいと願うわけです。ところがイエス様はこう言って彼を返されたと言います。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。大きなことをしてくださった、大きなことをしてくださったことをというふうに2回繰り返されていますね。で、ここで考えてみていただきたいのは、他の民衆皆ですね、は同じことを聞きました。同じことを見ました。そしてそのことの中で恐れてイエス・キリストにいなくなってほしいと願いました。でもこの男性は同じことを自分のこととして経験したとき、それを神様が私にしてくださった大きなことと受け止めて従っていきたいと願いました。でもイエス様は従ってくることを許さずに、むしろ帰って行って言い広めなさい。どんなに大きなことをしてくださったかを。で、人々は口々に当然このことを語っていたわけです。そしてその時に、ね、一番最後の一言はですね、恐ろしいねと言って終わっていたわけですね。こんなことがあってこんな風になってこうだったんだよ、恐ろしいねっていうのがみんなの反応だったわけです。だからイエス・キリストはいない方がいい。でもこの人たった一人はこうこうこういう風になってこうなってこうなった、なんて素晴らしいことを神様はしてくれたんだっていう結論を彼は持っていたわけですね。そして彼はその結論を持って、もう一度戻っていきなさいって。 人々はこのことを恐ろしいこととして話しているだろうけれども、そこにあなたは帰っていって、神様が自分にその恐ろしいまでも大きな力を持って大きなことをしてくださった、素晴らしいことをしてくださったことを語ってきなさいと言って使わして戻していくわけですね。考えてみれば、この豚、おびただしい数の豚に乗り移るほどの大勢ですというですね、数多くの悪霊を追い出して、その力の圧倒的なことを示されたイエス・キリストの姿で、人にとってその姿というのは恐ろしいと感じて当然なんだと思います。というのは、私たちは神様の前に恐ろしいという感覚を持ち合わせるものだからですね。それはちょうど人間の罪ということがあって、罪のない人間は神様から隠れる必要のないものなわけですけれども、あのエデンの園での出来事を思い起こしてみれば、人が神の言いつけに背いて、そして自分たちの歩みを失ってしまった時に、彼らは神の声を聞いた時に自分たちが隠れなければいけないという感覚を持つに至ったわけです。で、神のようなもの、神の大きな力、圧倒的な存在ということを直面したとき、自分が恐ろしいと感じるのは、私たちのうちにあるやましさであったり、後ろめたさであったり、罪深さであったり、人としての歩みの限られたことが、その感覚を生み出すわけです。で、それはある意味正しいんですよね。人は自分の罪を知って神を恐れなければならないものですし、人は自分の小ささを知って神の大きさの前に恐れおののかなければならないものです。そういう意味では正しいんです。でも、それだけだと、私たちは神様から隠れて、離れて、でも実際には見つかってる。そして、まあ、警察にですね、悪いことをしたのが見つかって、罰せられるような感覚を持って、神様が私を罰せられる。じゃあもっと遠くに離れなくちゃ、もっと隠れなくちゃ、もっとごまかさなくちゃってなっていくわけですけれども、いや、そうじゃなくて、この大きな神様がどんなに素晴らしいことをあなたにしてくださったかを語りなさいと。で、この人はまさに一番の恐怖の中にあったはずの人なわけですね。苦しめないでください。底知れぬところに行かないようにさせてください。まあ、もちろんその人のうちにある悪霊がそれを言わせていたわけですけれども。でも、その彼に大きなことをしてくださった神様の御業。それを語ってきなさいということが言われています。で、分量としてはですね、26節からこのストーリーが続いていますけれども、前半のところに彼がどれほど通常と違う生活をしていたのかということが強調されて、その後のところにですね、どれほど多くの悪霊がこの人のうちに入っていて、その大きな力だったのかということが強調されていて、そして後ろ3分の1がそれを見た人々の反応になっているんですね。どれほど人々が恐れたか。でもその恐れの中で良いこととして知っているものは戻っていって、それをちゃんと告げ知らせるようにって。そのメッセージがここには込められています。イエス・キリストというのは大いなる力を持っていらっしゃる方。それは恐れられるほどの力であるけれども、同時に恐れられるだけではない。そこにある神様の愛ある関わりというのを知るべきことが記されています。で、このところでですね、悪霊悪霊というふうにお話をしましたけれども、まあ、教会学校でも子どもたちにこういった聖書のお話はするわけですけれどもね、霊というものをどういうふうに伝えたらいいのかっていうのを私たちは時折迷うことがあるのではないかと思います。もちろん自分の子どもたち、孫たちについても同じことが言えます。霊って何なんだろうか、どういうものなんだろうか、私たちはどう考えたらいいんだろうかということですね。で、そのことを少しお話ししたいと思いますけれども、 霊というものについて非常に敏感な子どももいれば、普通の子どももいれば、鈍感な子どももいるということは、まあ大人でもそうだということと同じです。私が小学校の時にはですね、こっくりさんというのが流行ったんですね。で、それがですね、子どもながらにとても不思議で、そして何か非常に大きな力があるような感じがして、怖いんだけれども、でもやってみたいというようなことで、多分ですね、小学校4年生とか5年生の頃だったと思うんですけれども、その、なんかこう、コインにあれをして、こう、それが2人でやってると動いて自由を示すとかそういうやつですね。そういうのがあったんです。で、仲間、友達5、6人とですね、その放課後それをですね、一緒にこう、誰も来ないよなっていうようなですね、ドキドキしながら遊んでいたんですね。で、そのうちにですね、ある一人の子、そのことを中心的にやってるその子がやるとよく動くっていう子がいるんですけれども、その子がですね、頭が痛いって言い始めたんです。で、すごい頭が痛いっていうふうに言い始めて、そうしたらですね、こう、一緒に私も遊んでたんですけれども、もう、すごくびっくりするわけですよね。これをしていたら、この子がすごく頭が痛くなって、で、なんかこれはやっぱりまずいことになったんじゃないかっていうふうに思ったわけです。で、一応私も教会に来ていて、聖書の中に霊的な何かがあるっていうことで聞いてましたので、じゃあ、うちに行って、うちの父親はキリスト教の牧師だから、お祈りをしてもらおうということになって、で、友達みんな連れて教会に来て、一応ことの次第を話して、なんかこんなこと言ったらすごく怒られるんじゃないかと思いながらドキドキしながら、でもこの子頭痛いって言ってるし、これなんか大変なことになっちゃったら大変だからって言って連れてきて、お祈りをしてもらったことがあるんですね。で、そういうことの経験っていうのは私の中ではですね、もしかしたら霊的なものっていうのはものすごい怖いのかもしれないっていう原体験のようになってるわけなんです。で、それが本当なのかとか、どこまで意味があるのかとか、そういう話はあんまり意味がないことで、そういうことをですね、非常に敏感に感じて、霊的なものがある、そしてそれとこう、ある程度、なんて言うんでしょうね、毎日一緒に生きているかのような感覚を持つ子っているわけですね。でも普通の子はあんまりそんなことは思わなくて、でもなんかこう、夜のですね、お墓の近くとか行くとなんか怖いな、気味が悪いなって思うような子もいれば、別にそんなのもなんともないという人もいるわけです。で、今の時代が私の時や皆さんの時とまた違うというのは、この霊的なものとかキャラクターとかですね、素材というものが、今の子供たちはもっともっともっと身の回りにカジュアルに出てくるものです。漫画でもゲームでも何でもかんでもですね、霊とかですね、力、そういった力というものは題材として当たり前に出てくるんですね。私たちの頃はもっとなんかこう、おとぎ話っぽく天使にちゃんと羽が生えててとかってそういうレベルだったんですけれども、今は全然違って、その、登場する人が特別な力を使えるというようなことだったり、また霊的な世界のものであったり、そういうことが結構たくさん出てきます。ので、私たちが考えているよりも、言葉としては、情報としては、いろんなことが触れているかなと思います。で、一つはですね、いたずらに遊び心で、私たちがこれなんかいけないことだけど面白そうだよなって言ってやった、ああいうことはやっぱりしない方がいいっていうのは今の子供たちにも教えてあげた方がいいことだと思います。霊というものはあるんだということ、そしてそれは人間がですね、なんか適当にいたずら心で遊んでたらとんでもないことになりうるんだっていうことは感覚としては持たせてあげていた方が本当はいいんだろうと思っています。ただ、霊的に敏感な子というのもいますので、そういうあんまりですね、かからないようにとかですね、遊び心を持たないようにとか、霊というのはね、と言うとですね、余計怖がる子もいるわけですよね。で、怖がることはないということもまた知ってもらう必要があると思います。 ともすれば人の歩みを本当に極端なまでに破壊的なものへと導く可能性のある霊的なものというのはあるんだとは言いつつも、子供の段階でですね、あるんだよ、怖いんだよというふうに言って怖がらせるよりは、まあ、神様を知りましょうねっていうことが一番重要だと思うんですね。で、神様を知る。しかも、この怖いとかですね、不思議な霊とかという神様よりも、人格的な神様、私たちのことをちゃんと見ておられて、知っておられて、関わってくださって、訳のわからない霊としての力ではなくて、神様というお方として知っていく中で、霊ということも、この神様の手の中にあることで、全く怖がる必要のないことで、神様は私たちに、まあそういう意味で言えば、もう少し成長していく中ではですね、霊的な助けを備えてくださることがあるお方だということも、また知ってもらうことができるだろうと思います。そういう意味ではですね、まあ霊ということについて、大人も同じだと思いますけれども、神様というお方を知る中で、霊というものを受け止めながらですね、怖がる必要のないこと、かといって否定したりですね、こうどっかに片付けて見えなくしてしまう必要もないこと、そして知りながら、そういったことも含めて全て収めておられる神様への全幅の信頼っていうのを強調しながら理解をしていきたいと願っています。こういう箇所を読むとですね、真剣に考えれば考えるほど恐ろしいなというのはね、感覚としては出てくるところですから、まあ、そういう意味でも私たちはイエス・キリストの全能の力ということがですね、まあ、この人が経験した時どんなに大きなことをしてくださったかを知らせなさいと言われている通りに、この神様というお方が、イエス様というお方が私たちにどんなに素晴らしいことをしてくださっているのかを知る中で、こういったことも理解をしていきたいと願っています。ではしばらく黙祷をしましょう。